エステル記の4章13節14節が今朝の箇所になります。で、午後に4章から7章までを、お読みしたいと思います。1節ずつですね、読んで、いきたいと思います。で、この13節と14節がエステル記の全体のテーマになります。とても大事なところですね。エステル記の全体のテーマがここになります。モルデカイはエステルに返事を送っていった。あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから救いと、助けと救いがユダヤ人のために起ころう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこの時のためであるかもしれない。この時のためであるかもしれない。口語訳ではこのような時のため、新共同訳ではこの時のためにこそ。だからどっちもいいですね。てか合わせるといいですね。英語だと Such time as this、このような時にこそっていう訳が私はいいかな。このような時にこそ。で、私たちは今聖書通読でバビロンに捕囚になった民が帰還した後のユダヤ人の歴史を見ています。エズラ記を読みました。ネヘミヤ記を読みました。そしてエステル記を今読んでいます。で、それぞれが私たちに関わる内容であって、エズラ記は神の民の立て直しであります。もう何もなくなってしまった自分の罪によってか、またはいろんな理由によって亡くなってしまった自分が神によって立て直されるよ、その内容でした。次にネヘミヤ記は神の民の守り固めであります。エズラ記においては神殿が立て直されましたが、ネヘミヤ記においては城壁が立て直されます。つまり敵から守られるっていうことでありますね。で、私たちも霊の戦いの中にこのイエス様を信じた時からこの置かれている。でも神が守ってくださるよということです。そしてエステル記が何て言ったらいいでしょうか。神の民の存続って言ったらいいでしょうか。存続、まあ、英語で言うと簡単なんです。プリザベーションって、腐らないようにするの、なんて言うんですかね、日本語で。食べ物を、保存料。 でもちょっと食べ物と自分たちを比べたらなんか変になるんですが、そのいろんな敵の猛烈な攻撃があっても、なおのこと神はその敵をも用いて、いや、敵を全く敗北させてですね、私たちを存続させてくださる。これがこのテーマになるんですね。神の御手によって私たち神の民を滅びから救い出してくださる。このような時のためにあなたが王国に来たのだということをモルデカイがエステルに話しています。で、このような時ってどのような時なのか、これをじっくりと今日は見ていきます。一つ目、このような時とは民族の危機の時です。民族の危機の時です。ユダヤ民族が絶滅するという危機の中に置かれて、危機のためにエステルが今王宮の中にいるのだということであります。これ前回の学びの内容になるんですね。ハマンという男が王によって重用されていた、重んじられていたことを読みました。彼に対して王の家来たちが ひれ伏していたんですけれども、モルデカイの実がひれ伏しませんでした。で、なぜひれ伏さないのかと何度も聞かれたので、モルデカイは答えてしまったんですね。ユダヤ人だからと。そこでハマンにそれが伝わって、ハマンが憤りに満たされた。ものすごく怒って、モルデカイを殺したいと思っただけではなく、モルデカイの民族であるユダヤ人を根絶やしにするということを願ったわけです。で、これを実行に移したんです。法令を王に作らせました。その時はユダヤ人だということを隠してですね、何かこの王国を反逆、その戦争みたいなことをしていく反逆分子がいる民族がいるから、それをその潰す法令を作ってくださいと。で、その時に王はですね、この指輪を渡すわけですよ。で、この指輪のところに当時はですね、印鑑みたいなものがあるわけですね。そしてそのハンコを押すっていうよりも、そのローがあって、そのローの上にこの肩を押すと、で固まるわけなんですよね。で、このような形で指輪を渡して、そして自分の好きなように書きなさいと、こういうふうに、まあ、王は、まあ、あまりにもたくさんのこの何ですか、送られてくるこの事例っていうのはたくさんあるわけですけど、パッパッパッパッパッパッパッもう こなしていかなきゃいけないから、まあ、ちょうど何て言うんですかね、この社長さんであるとかですね、このお偉い人がですね、もうどんどんハンコを押さなきゃいけないと同じようにですね、もう面倒くさいから、もう信頼してるから、ハマンにそれを委ねたんですね。そしてハマンが書いたのが、明確にユダヤ民族を子供も老人も皆12の月の13日に、これは今の3月か2月の下旬にあたりますけれども、その時に1日のうちに滅ぼして彼らの家財をかすめ奪えという取り消すことのできない法令として定めたわけなんです。で、このような時にあなたが今王宮の中にいるんだよということですね。民族の危機、非常に危機的な状況の時にあなたが王宮にいるんだよ。で、それだけではない。二つ目は機会の時。機会というのはチャンスの意味の機会ですね。英語で言ったらオパチュニティですね。機会の時であります。だってエステルは王妃になってるんです。ペルシャ王の王妃に、このペルシャの王妃になっているわけなんです。で、この時のために、私たちは前回学びました、王妃ワシティが、王妃の位を剥奪された、取り上げられたことを読みました。もしその出来事がなければエステルが王妃になることはなかったんですね。国中からこの娘たちを探し、そしてエステルはユダヤ人であることを明かすなと、モルデカイ、いとこなんですけど、養父、その育ての親ですよね、モルデカイに言いつけられていました。ユダヤ人であることを明かすなと。で、この時に初めてユダヤ人であることを明かして、王にね、明かして、それで嘆願すれば救ってもらえるであろうと、そういう時だと、この時であるという言葉であります。危機なんですがチャンスなんですね。まあ、このようなことわざがあります。日本語であるのかな、分かんないんですけども、人の窮地は神の好機。好機っていうのは好きっていうふうに書いて機械の木ですか、機械均等の木ですね。英語で言うと Man's extremity、 なんていうんですか、 extremity ですか、発音間違ってないですかMan's extremity is God's opportunity ですね。人がもう危機に瀕しているときに、もう困難に直面していて、もう何もできないというときこそ、神が その機会を得て働くことがおできになるという意味です。反対に言いますと、神が働かれるためにあえてそのような難局をもたらしておられる、そういうことを許しておられるということもできます。で、ここが私たちが、自分のパラダイムを変えなければいけないこと。聖書の話の中ではイスラエルの民がエジプトから出てきた、出エジプトの時に出て行ったにもかかわらず、その海辺のところに宿営させた、キャンプを張らせたわけですね。で、周りが山に囲まれています。わざとそこに行きなさいと、もうそのまま行けば助かったはずなのに、わざとそこに行かせたわけなんです。で、わざとエジプト軍が追ってくるようにさせたんですね。もう危機じゃないですか。何もできないじゃないですか。でもあえてそうしたのは、イスラエルの民にエジプト軍が完全に滅びること、自分がこの分かれた海の間を渡ることを経験してほしい、これだけのことをしたいから、あえてその危機をお許しになったというか仕向けられたわけなんです。そして新約聖書ではイエス様がラザロをよみがえらせた話があります。実は新しい信者の学びでそこを学んでるんですけども、病気だったんですラザロは。で、イエス様はマルタとマリアとラザロを愛しておられたって書いてあるんですが、その次を見ますと2日とどまられたって書いてあるんですよ。病気だから急いで行って治さなければいけないのに、あえて2日とどまって、そして彼らが住んでいるベタニアに行った時にはもうラザロが死んで4日になってたんですよ。危機どころじゃない、絶望ですね、もうここまで来ると。でも愛してたんです。なんで？病気が治る以上の神の栄光を彼らに見せたかったからなんです。ラザロが死んだのによみがえったことを見せたかったんです。つまり暗闇がの力がはびこるときに、それが支配的になるときに、神はあえてそれをお許しになって、そして神様が働かれるようにすること。だから前回もお話ししたんですが、私たちは途中経過を見て早まって結論を急いではならないということがとても大事なんですね。これクリスチャンでもよくやるんです。悪いことが起こると何が原因なのか、これをですね分析し、原因を探ろうとし、で是々非々で物事を判断していく。是々非々、ちょっと難しい日本語かな、白黒はっきりさせようとするんですよ。これはこうだからこうでいけないんだっていうふうに裁くんですね。まあ、これ人に限らずこの物事に対してもそうなんですが、そうではなくて何か悪いことが起こっても保留にするという知恵が必要なんです。だからって一切判断しちゃいけないって話じゃない。そうであるけども、でも神様が何かをしておられるというこの余裕が必要なんです。実はこのエステルの時と同じように輝かしい結果が待っている可能性があるんですね。で、このエステルがこの時のために生まれたと言っても過言ではないんです。彼女が何歳だったか知りませんけれども、若い女性だった、少なくとも20歳ぐらいは言ってるかもしれませんよね。それより幼かったのか分かんないですけどね。でもこの瞬間のためにエステルを生まれさせたと言っても過言ではないんですね。長い人生が実は神様の用意されたご計画の 重要な一コマのために用意しておられることもあるんですよ。神様のご目的に沿って神様の望まれるままに私たちの人生は動かされている、存在しているわけなんです。で、こういう話をすると大抵こういう反発がきます。なんかそれだと機械仕掛けのネジのようにですね、こうなんか自分の主体性がないじゃないですか、私は自分の人生が輝くようになっていくようにするのが普通じゃないですかと考えるわけです。いいえ、神の御心であればこの世においては捨て石のように見えたとしても本望なんですよ。神の栄光が現れることが私たちが作られた目的なんです。神の目的の、御心のままに、神の望まれるままに存在することこそが私たちが最も生きる意味、生きがいを見出せるわけなんです。黙示録の4章の11節で長老たちがこのように礼拝を捧げています。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのだから。ですから、あなたの御心のゆえに存在してるんだよ。ですから、チャンスな時、機会がある時が2つ目でした。3つ目、この時のためであるかもしれないの、3つ目、決断の時です。決断の時。エステルはこの時までユダヤ人であることをモルデカイの言いつけ通りに明かしませんでした。ペルシアの王妃としてのみ生きてきました。しかし今ユダヤ人である、ユダヤ人だということで動く決断をしていかなければいけません。ユダヤ人として、つまり神に選ばれた民として生きる決断をこの時にしなければいけません。まあ、似たような人でモーセを思い出します。モーセ、赤ん坊の時にナイル川のに浮かんでいた時に見つけたのがパロの娘だった、王の娘だったんです。で、パロの娘は彼を養子にしました。つまり彼は君主になることができる高い地位にいたわけなんです。当時のエジプトは今のアメリカのような存在です。超大国です。そこの王子の特権が与えられていたんですが、40歳の時に同胞を助ける心が与えられて、パロの怒りを買ってそこから出ていかなければならなくなったんです。でもこれを彼は良しとしました。いいよ、構わないよとしたんです。ヘブルの11章の24節と25節に、信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。わかりますか？選び取ったんですよ。神の民と自分は共に生きていくんだということを彼は選び取ったんです。エステルが今その決断をしなければいけない。ペルシャの王妃以上にユダヤ人としてのその定めを選び取っていく必要があるわけです。でもですね、実際的な問題がエステルにあったんです。王妃だからといって王に対していつでもお願いできるわけではありませんでした。王は自分の願うままに人を玉座のある内庭に召し出します。玉座って分かりますね。王様の座ってる座ですね。こうやってで内庭があるわけです。で、自分が召し出す、呼ぶ人でなければその場で殺すという法令があったんです。 エステルは30日間王に呼ばれていませんでした。30日経つと今王様は、まあ、他のそばめと一緒に遊んでるか分かんないんですけども、ちょっとエステルからは今ちょっと頭がですね、エステルの方に向いていない可能性が大なんですね。今言ったらこう、もう一つね、特別措置があってですね、もう即殺されるんですが、王がその場でパッとですね、こう尺ですか、王の尺、金の尺を出したら助け、この命が助かるという特例があったんですね。だからこれは実際的な問題としてあったんですが、次は大事、モルデカイは王の前に出ることを躊躇する霊的な問題を一つ一つ取り上げていってます。本文ですね。一つ目、あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるから助かるだろうと考えてはならない。王宮にいます。だから法令によってすべてのユダヤ人が滅ぼされようとも自分は助かると思うこともできますよね。でもモルデカイはそんな甘いものではないよと言ってるわけです。何らかの形で彼女がユダヤ人であることがバレて、彼女も彼女の家も殺されるであろうということであります。でエステルと同じように、私たちは自分は災いから特例で助かるだろうと、例外的に助かるだろうという錯覚を抱くんですね。この世で起こっている、まだ自分の周りで起こっている災いが、なぜか自分だけは何らかの形で免れる、襲うことはないと思っています。まあ、よく私話す例が、これ実際の話なんですけれども、がん の専門家の方がですね、まあ、東大の方なんですが、こう講義を開いて、で日本人は半分以上ががんにかかって死んでるんですっていう話を聞くとですね、隣の人ががんにかかるだろうって思うわけなんですよ。2人のうち1人、特に男性がもっと高くなるんですけども、だから半分以上ですけどね、隣の人がかかると思っちゃうんですよ。これ人間の心理なんです、ね、彼が話してました。人間の心理はそうならないと生きようという生存本能があるから、そういう錯覚を持ちながら生きようとしちゃうんですね。でもこれは霊的にもそうなんです。私は大丈夫だろうと。でイエス様がユダヤ人たちにその問題を取り上げられました。ルカの13章の4節と5節でこう言われています。シロアムの塔が倒れ落ちて死んだあの18人はエルサレムに住んでいる誰よりも罪深い人たちだったとでも思うのですか。そうではない。私はあなた方に言います、あなた方も悔い改めないなら皆同じように滅びます。世の流れの中に生きていくことが自分にとって生き残っていく道だと思ったら大間違いで、日本全体あるいは世界全体が鍋の水の中に入れられたカエルのようになっています。どういう話か。徐々に火によって水が温められています。まだ大したことはない、むしろ心地よかったりします。少しずつ温まってますから、いい湯だなって言ってですね、今のなんか歌を知ってるか知らない方は、ね、私の年代以上ですね。で温まる速度が緩やかなので、自分がのぼせて煮えたぎって死んでしまうなど考えてもいないんですよ。だからむしろ今のままでこの世の 流れの中で生きていきます。普通の人と同じように生きていきますと、今までのやり方にしがみついてしまうんですよね。これがまずいわけです。悔い改めなければ滅びますよとイエス様が言われました。で、次にモルデカイは大胆な発言をしています。もしあなた方がこのような時に沈黙を守るなら、別のところから救いと助けと救いがユダヤ人のために起ころう。神は何でもできる方です。エステルなしでもご自分の計画を成し遂げることがおできになるんです。なぜなら神がアブラハムを選んで、その子孫からキリストを出し、ダビデの子として神の国を受け継ぐことを約束したわけですから、神はご自分の身旨、そのお考えを必ず成し遂げられます。エステルがいなかったらユダヤ人を神は救うことができないと考えたら大間違いなんです。神はご自分の目的を果たされるときに、いいですか、次大事ですね、人を用いられますが、人により頼んでません。もう一回言いますね。神がご自分の目的を果たされるときに人を用いますが、人により頼んでません。私たちはでもその逆を考えます。自分のしていることは自分にしかできないというふうに悪い意味での責任感を持ちます。私がここにいるから、これは私がしなければできないのだと言って、これを言い換えると自分の所有物にしているんですね。神は自分がいなくても他の人をお立てになることはできるんですよ。そして私はあくまでも神に命じられて、そこに置かれているしもべにしか過ぎないんです。神が動かして神がことを運ばれるんです。だから私たちが神に用いられるというのは、神が私たちを必要としているのではなくて、神がなさっているこの素晴らしい技に私たちが関わって、その素晴らしさを味わうことができるようにしておられるに過ぎないんです。で、モルデカイがそれで警告を与えます。しかしあなたもあなたの父の家も滅びよう。神の約束は必ず実現します。で、ユダヤ人は救われるんです。でも約束を信じないならば、エステルよ、約束をあなたが信じないならば、他の人たちが救われてもあなたとあなたの家だけは救われないんだよ。つまり約束はその通りになるけれども、自分はその約束を楽しめなくなるんです。もう一回言いますね。約束は信じても、その約束を自分のものとして楽しめなくなるんです。あ、間違った。約束が起こっても約束を楽しめなくなる。で、多くの人が自分が信じなければそれ自体がなくなるって思ってるんです。イエス・キリストを信じなければ、イエス・キリストは、まあ、いなくなるというか、関係なくなると思っている。架空の人物にしとけばいいじゃないか。違うんです。イエス様は生きておられて、その方の言われたことはその通りになって変わるのは、キリストにある永遠の命という約束を失うということです。永遠の命ってあるんだけど失うんです。で、北イスラエルに、エリシャという預言者がいました。で、彼の時代にイスラエルに飢饉が起こったんですね。そしてしかもシリア軍が、敵の軍がエルサレムじゃなくて、これはサマリアですね、サマリアを包囲して食料が枯渇しました。激しいインフレが起こったんです。例えば何がいいかな、なんかあんまり食べ物にならない食べ物って何かいいのないですかね。なんか分かんないですけども、うん、それが 2,3 万円で売られてると、まあいいです、お米でもいいですよ、5万円ぐらいで売られてると、5キロが そういう状態だったんです。それでなんとお母さんが赤ちゃんを食べるという事態にまで陥りました。それでも王はなぜか分かんないけどエリシャのせいにして、エリシャに人を送って危害を与えようとしたんですけれども、その送られた人に対して明日の今頃町に食料があふれかえるって話をしたんです。その上等な小麦粉がですね、安く売られるって話をしたんです。でそしたらその人がこう言いました。たとえ主が天に窓を作られるにしてもそんなことがあろうか。信じなかったんですね。でエリシャがこう言いました。確かにあなたは自分の目でそれを見るが、それを食べることができない。その通りになったんです。そこに雷病人4人がいたんです。そのサマリアの町でもですね、雷病人というのはこのレビ記の中にこの汚れているとされていますから、そのイスラエルのこの住んでいる中に入れないんですね。だゴミを食べながら生きてたんです。でもそのゴミまでも出なくなったんです。そうですね、もう飢饉でもう何も出てこない。でじゃあもう包囲しているシリア軍のところに行こうやということで行ったら、そのふうふうふうって言っている声か足音かなんか分かんないんだけど、神様がそれがものすごい戦車の音に変えられて伝わったんですね。それでキャンプ、その宿営して、そこに陣を張っているシリア軍がうわーって言って混乱して、そして逃げていって、そこには食料がたくさんあったんです。でその食料を持ってって中に入れて売り始めたんですけど、そのサマリアの門の番をしていたのが、その先ほど言ったこの天に窓が開いてもですね、それがあるかっていうふうに言った人ですよね。で番をしていた、そこにいたんです。おいちゃんとほら並んで並んでとかって言ったのかな、分かんないけれども、そしたらですね、もう腹減ってますから、もうどんどんどんどん来るわけですよ。将棋倒しっぽくなっちゃうんですよ。で彼自身がそれに倒されて踏みつけられて死んだんです。食料目の前にあったんです。でも彼は食べることができなかった。これが不信仰の対価です。あるんだけれども自分は楽しめなくなる。このようにしてエステルは決断の時だったわけです。彼女の人生にとっての決断の時でした。そしてモルデカイが言ったこのような時の4つ目の意味を言いますと、決心の時。決断と決心の違い、今から話します。決断が今ユダヤ人の選ばれた民として生きていくか、あるいはペルシャの王妃だけで生きていくかっていう、その話ですね。で決心は、まあ、今読まなかった箇所の続きなんで、読まなかった箇所なんですけども、その続きになりますが、断食を呼びかけました。首都シュシャンにいるユダヤ人たちに断食3日間してくださいと。で私もしますと言ったんですね。そして16節で、私は死ななければならないのでしたら死にます。これが決心です。死ななければならないのだったら死ぬと。使徒ペテロが第一の手紙の4章の19節で、善を行うにあたって真実であられる創造者に自分の魂をお任せしなさい、自分の命さえも任せていく時が来ましたよ、死んでもいいですという決心の時であります。でね、任せた魂ってすごく平安なんですよ。ね、私たちに、ね、任せるって怖いんですよね。そこまでに至るのは、まあ、すごく簡単な例だと、針治療をするとするじゃないですか。痛い。でも一度任せたら後で気持ちよくなるんですよね。まあ痛い、実際痛いんですけど。その時までは心を探してるんですけれども、任せる時にその状況は変わらなくても心は平安です。神様の定めに対抗していかない、 そして神様に自分の魂を委ねた人は、平安なだけではなくて、その人を通して神様が自分の目的を明らかにしてくださいます。で、思い出すのがヤコブです。ヤコブ、ヨセフがいなくなった後から彼は一番下の子供ベニヤミンに過保護になりました。過保護、もう何か起こるといけないと、もういつも守って、分かりますよね。もうお子さんお持ちの方で一人亡くなったって、もう何かこう、例えばどっからか落ちて死んでしまったとかしたらですね、もうなんかどっか一緒に遊びに行くとか旅行に行ったとしても、もう3メートル近づいただけでもダメとかってね、言うかもしれない。で、そのようにヤコブがなってしまったんです。で、飢饉が起こって食べ物がなくなったので、でエジプトにたくさん食べ物があると聞いたので、兄たちに、その兄息子たちに行きなさいとこう言ったんですね。で、行ったらそこには非常に怖いお代官様がいたんですよ。代官様、お代官様。そして一番下に息子がいる、ね、弟がいるっていうことが分かっているのに連れてこない。なんだお前たちは、スパイだとこのように言って、一人だけ牢屋に入って、あと戻ってその一番下の息子を連れてこいってこう言ったわけなんです。もう怖くて怖くて戻ってお父さんに話したんだけど、絶対にベニヤミンは行かせないとこう言いました。失いたくないと。ところがご飯なくなっていっちゃったんです。また行きなさいとヤコブは言ったんです。でユダが言ったんですね、その息子の一人に、行かせ、もう私の顔も見てはいけないとその怖いお代官様が言ったんです。私が代わりに保証人となりますと、何かあったらベニヤミンに。そしてお父さんがこう言ったんです、私も失うときに失うのだ、全能の神が私あなた方を憐れんでくださいますように、こう、私は失うときには失うのだ。で、行かせたんですよ。行かせたらどうなりました？ベニヤミンも一緒に行くことができて、そしてそのあの怖いお代官様がヨセフ本人だったんですよ。そしてヨセフがそのことを通して自分のことを話して、そしてヤコブがヨセフに会うことができたんです。神様のご計画が任せた魂には明らかにされるんです。イエス様はどうですか？イエス様は父を御心ならばこの杯を私から取り除けてください、しかし私の願いではなく御心の通りにしてください、その通りにしたんですよね。ゲッセマネの園において、だから十字架に至るまであれだけむごい苦しみを受けたけれども、イエス様の心は動じなかったんです。で、祈りも聞かれてたんです。どういう祈りかって言ったら、十字架から避けることができるようにという祈りじゃなかったんです。イエス様の祈り、イエス様の祈りは十字架にかかってもよみがえることができるようにという祈りでした。で、祈り聞かれたんです。それで神様のご計画が明らかにされました。ですから皆さんにイエス様の名によってチャレンジをしたいんですね。とどまることって可能です。今の自分の普通の生活にいるということは可能なんです。でもいい意味での危機があるんだということ。とどまったら信仰的に霊的に死んでしまいます。信仰によって前に進めば物理的には死ななければならない可能性はありますけれども、助かる可能性がある。これを言い換えると、信仰によって冒険してください、一歩踏み出してくださいということです。先ほどの雷病人の話に戻ります。4人の雷病人がいたんですけど、そのままシリア軍のところに食べ物があることは確かなんでしょ。行ったら殺されるのは目に見えてるわけですよ。でも今ここにいたら 100% 死ぬわけなんです。 100% 死ぬか 1% を望みをかけるかの違いなんです。 エステルが王宮にいたのと同じように、今自分の安心できる空間の中に、安心できる生活の中に自分自身を閉じ込めておきたいと私たちは願うのですが、この安心の空間こそが実は危険で、神様は危機を起こしてくださって、御心の中に信仰を持って任せていくという決心が必要になるんですね。だからモルデカイの言葉は私たちにも当てはまるわけなんですよ。一つ証しをしたいと思います。先だってあるカルバリーチャペルの若い姉妹が何人かと一緒に新宿駅前で路傍伝道をしました。で、礼拝で賛美を導いている子なんですけども、ギターを弾きながらそこで福音を伝えたんですね。で、彼女はその伝道してもよいかと牧師に尋ねたときに、で、牧師は教会からずっと遠いところにあるわけですね。最寄りの駅の前でねすればいいのに、なんでって聞いたところ、彼女は自殺についてずっと調べていたそうなんですね。1年のうち3月が一番自殺が多いんですって。そして1週間のうち月曜日が一番自殺が多いんですって。東京の中の駅で一番自殺が多いのは新宿駅だそうなんです。だから3月の月曜日の新宿駅前でイエス様の福音を語ったら、もしかしたら自殺をしようと考えている人が福音を聞くことができるかもしれないと彼女は思ったんです。で、それを聞いて僕は行こうと決めたそうなんですね。で、その彼女とこの前会って、で、彼女が赤石さんがブログで紹介していた自殺なんだっけな、3万人の救いかな、忘れな、3万人との戦いっていうのかな、ちょっと忘れましたけど、それ紹介されてましたよねって言って、そうなんです。今の日本のあらゆる問題が自殺数の多さに集約されてるんではないかなって私は感じます。何も起こってないかのように見えるんですよ。大丈夫なように見えるんですよ。で、それをタブー視もしてます。大丈夫だというように見せかけてるんです。でも徐々に徐々に、さっき言ったカエルの例えのように、もう自分の身近に自殺している人であるとか、もう本当にその危機の中にある人であるとか、いろんな形で現れてるわけなんですよ。日本全体が大きなタイタニック号のように穴が開いて沈みそうになってるんです。でもこのような時に私たちが選ばれて神に仕えるようにされたんです。この暗き夜だからこそ神は働きたいって願ってるんです。私がちゃんとできないとか、私がなんだかなんだかって言っている場合じゃないんですよ。むしろ神は愚かなものを選ぶって言ってるんです。取るに足りないものを選んで用いられるんですよ。できないのは、いや、できないから私は選ぶんだよって。私に従いなさい、決断をしなさい、決心をしなさいなんですね。このチャレンジです。委ねた魂は平安だけでなくて、さっきも言いましたが、神様のご目的が明らかにされていきます。楽しくなっていきます。あ、これが聖書で書いてあったこの神様の働きなんだ。あ、これは実は一生懸命学んでたけども、なんか遠くの話に見えたけれども、あ、私の周りで起こってるじゃないか、神様こうやって働かれるんだ、もうワクワクしていきますよ。これ経験していくんですよ。学んでるだけじゃないんですよ。経験するんですよ。聖霊の力によって経験ができます。お祈りしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当にあなたがエステルを通してユダヤ人が全滅から救われるというものすごい働きをこの一人の女の子に示してくださったことを感謝いたします。お父様、 あなたが私たち一人一人を世のもといが置かれる前から神の子にしようと選んでくださいました。これほどあなたは恵みに富む神であること、栄光に輝く、恵みの栄光に輝く神であることを覚えます。その神様と共に私たち生きているんですから、主よ、どうか私たちの心にあるそのわだかまりであるとか、こう躊躇であるとか、全部今取り除いてくださいますようにお願いいたします。主よ、どうか今語られていることを素直に聞き従うことができますように、そして決心ができますように、ないがしろにするのではなく、あやふやにするのではなくて、具体的に行動に移せますように助けてください。主よ、あなたに栄光をお返しします。今決心をした人たちの中にあなたがもうすでに働いてくださっていることを感謝します。そしてあなたのご計画がこれから広がっていくことをありがとうございます。ワクワクします。あなたが始めてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。